姿勢に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。6月定例会では、6月16日、17日の本会議で16人の議員から質問が行われ、終始熱の入った論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。掲載は質問順。フィルムコミッションを導入し、魅力的な街づくりを。綾瀬姿勢クラブ安藤妙子。問い。映画やテレビドラマ等の撮影に際して、ロケ地やスタッフの宿泊施設や弁当の手配先の紹介、施設や道路の使用認可手続きの代行等の支援を行い、実際のロケをスムーズに進めるための非営利公的機関をフィルムコミッションといい、県下では厚木市など8自治体が運営している。綾瀬市でもこれを導入し、市民が誇りの持てる魅力的な街づくりや地域の再発見につなげてはどうか。また、市民が自分の好きな場所を広報に発表することなどにより、綾瀬のいいところを探し、街を見つめ、好きになることが大切と思うがどうか。答え。フィルムコミッションの多くは市町村が設立母体として関わっており、誘致活動による情報発信効果や経済効果、ロケ地が放映されることによる知名度や新たな観光名所としての集客力の向上など大きなメリットがある。この導入は広く情報を発信する上で有効な手段と認識していることから、今後その実現性や受け入れ体制等の議論を深め、課題を整理検討し判断したい。また市民が自分たちの地域をもう一度見直すことは大切であるため、機会を捉え投げかけていきたい。他に庁舎内の男女共同参画について、地域の底力を高めるための政策・事業についてを質問。職員の意識改革を図る動機づけをどのように進めるか。綾瀬姿勢クラブ石井喜八郎。問い。日本の社会構造が大きく変わり、すでに少子高齢化や国の行財政再建による文献化が進み、多くの分野で改革が求められている。綾瀬氏も多様化した市民ニーズに対応できる姿勢と、市民や企業の積極的参画による共同型社会の構築を目指しているところであるが、そのためにも職員の意識改革が求められている。職員の意識改革は21世紀の避けて通れない課題であり、これからも姿勢向上の原点である。市長の姿勢方針で職員のお役所仕事からの脱却を掲げているが、職員の能力を発揮できる職場環境づくりと意識改革の動機づけをどのように進めていくのか。答え。これまでの年功序列的な横並び主義から脱却し、個人の能力や業績を重視し、職員のやる気を喚起する方向への転換が必要であることから、業績を上げた者が報われる人事管理を構築するため、本年度から人事評価システムの施行を始めた。本システムは評価過程で必須であるコミュニケーションを通して、期待される職員の役割、やるべき仕事内容、取るべき行動を明らかにすることで、自ら考える自立した職員への動機づけとともに、部下長等のマネジメント能力が試されることにより、管理職員の意識改革も行い、さらなる組織の活性化を図っていきたい。市外からも多くの人が集まるイベント等で町おこしを。綾瀬姿勢クラブ増田純一郎。問い。現在市外の人が集まる最大のイベントは生き生き祭りであるが、町おこしとして新たなイベント等を考えないか。今年の市民祭りは一部を庁舎周辺で行う予定だが、将来的にスポーツセンターまたは高陵公園で開催する考えは。またさらに多くの人が集まるよう、日中の祭りを涼しい時期に変更しないか。歩くことによる町おこしでは、庁舎を出発し、城山公園、中央緑道、 ヒル川沿い、サンヒルズ前を通り、庁舎へ戻るコースをウォーキングコースとして PR しないか。合わせて、ヒル川沿いの歩道整備と、ヒル川の清掃を。答え。現在、イベントとして定着している、城山桜祭り、緑化フェア、生き生き祭りを発展させ、市の PR に努めていく。新たなイベントについては、市民等が主体的に取り組める基盤づくりを支援する。提案のあった2会場は、過去に実施した状況並びに検討の中で、交通渋滞、駐車場、管理場の問題等非常に困難と考えている。また、開催時期は、他のイベントや一堂に会せる時期を考慮し、従来の通り開催していく。ウォーキングコースは今後 PR していきたい。歩道の整備は区画整理事業の中で、また清掃は官民一体で進める。他に未利用農地の有効利用についてを質問。活性化、インター設置に向け今後の市の取り組みは。綾瀬市政クラブ青柳誠。問い。県は厳しい財政状況の中、今年度予算にインターチェンジ設置に向けた調査費を計上しており、綾瀬市も設置具現化事業を強いリーダーシップを持って進める必要がある。今年度はインターチェンジ設置の検討調査結果を市民に公表し、合意形成を図るとのことだが、説明会の実施時期、方法及び方向性は、また、設置により広域的な面も含めてどのような効果と影響があるのか、さらに市民の生活環境はどのように向上するのか。周辺市からの強い設置要望がある中、綾瀬市では設置促進に向けての意思表示が必要と考えるが。答え。説明会は設置に向けた合意形成を図るため、8月から順次開催する。実施はパネル展示等を中心に行い、質疑応答や意見を把握した上で、アンケート調査等により意見を集約していく。また、設置により綾瀬市では町づくりの拠点整備や、新たな企業誘致により地域活性化が図られるとともに、生活の利便性が大きく向上する。また、県央湘南都市圏も同様の活性化が図られると考えている。意思表示としては、県に対し要望活動を継続していくが、まずは市民合意が大事と考えている。他に、綾瀬市の観光イベントについて、スポーツで活力あるまちづくりについてを質問。
心の健康に気軽に声をかけ合える職場と地域に。日本共産党、上田優子。問い。厚生労働省は職場における心の健康を重視している。精神、社会的福祉まで含んだ健康への課題意識を持ち、市役所でも上司の管理監督責任をもっと位置づけるべきでは。系統的な援助が可能な職場での相談体制等の施策の充実は、地域保健の観点からも重要である。産業医専門の医師への移植など、他市の状況調査、小規模事業所のための地域産業保健センターなど、一層の充実をしないか。健康診断時の問診票に心の健康チェックを取り入れるなど、日常的で気軽な取り組みも検討しては。答え。管理監督者が日常業務の中で個人的問題を把握することは大変難しいが、当然その意識づけが要求されるため、安全衛生委員会等を通じて予防や再発防止の意識を高め、新たに健康相談員を活用して相談業務の強化を図っていく。小規模事業所に対しては、働く人のメンタルヘルス相談室や、産業保健活動を支援する促進助成金をはじめ、各種制度があり、商工会と連携を図りながら、利用促進を啓発していく。また、4月に開設した、何でも健康相談室等で、 心の健康についての相談を受けているが、問診票でのチェックも考えてみたい。他に、透明インター調査結果の何をどう市民に説明するのかを質問。子供を産み、育てたいと思える子育て支援施策を。新政会、綱島洋一。問い、我が国における少子化の進展は、社会や経済を基盤から揺るがす事態をもたらすため、子供を産み、育てることに喜びを感じられる社会への転換が求められる。国は、エンゼルプラン等を策定し、少子化対策を次世代育成支援対策推進法を制定し、子育て支援に取り組んでいる。本市では、本年3月に次世代育成支援計画を策定したが、この中において、子育て支援センターの拡充、待機児童の解消、ファミリーサポートセンターの設置についてを、どう計画に反映し、今後どのように推進していく考えか。答え、次世代育成支援行動計画は、子育てに関する施策を総合的、一体的に進めるため、はつらつ幸せプランなどの上位計画と整合性を図り、子どもが健やかに生まれ育ち、安心して子育てのできるまちづくりを基本理念に作成した。その中で、主な施策として、総合的な子育て支援サービスの充実を図るため、ファミリーサポートセンターの今年7月からの実施、また子育て支援の地域拠点づくりを進めるための子育て支援センターの整備、待機児童の解消のための保育所の計画的な改修による受け入れ枠の拡大など、今後は少子化に対し社会全体で取り組んでいく。他に、ボランティアの連携システムの構築についてを質問。